オーティス歩美のアメリカ通信。迷路のようながん治療。シアトルに住むカレンさんの話。2006年6月、最初の子供を出産した時に大腸がんが発見され、すでに肝臓にも転移していました。もっとも子供と時間を共有すべき時に、ドクターアポイントメント、処置、治療と時間を費やし、さらに多くの疑問に時間を費やしてきました。最初のドクターは、彼女に余命6ヶ月と宣告しました。セカンドオピニオンを要求した2人目と3人目のドクターは、抗がん剤治療は余命を長くすることはできるが、手術は適用でないと言いました。そして最後に4人目のドクターは、カレンさんに手術を勧めました。彼女は言います。がん治療はパッチワークと同じ。いろいろな方針を継ぎ合わせて、自分で一つの生地を作り上げなくてはいけない。私にアドバイスをくれるドクターは、誰もがとても良い人たち。けれど、大腸専門医は私の腸しか見ないし、外科医は手術のことしか話さない。それぞれが、体のパーツを見ているので、自分を一人の人間として総合的に見てくれる人はどこにもいない。信頼できるものはこの医療システムの中にはどこにもいない。統計によると、今年がんに罹患した人はアメリカだけで140万人以上。そのうち55万9650人が死亡しています。アメリカでは、がんになると、内科医、外科医、放射線科医、抗がん剤治療専門医など、最低でも3、4人の医者と関わることになりますが、それらの医者の意見が必ずしも一致するとは限りません。そのため、セカンドオピニオンを求めて新しいドクターにかかり、さらに自分の加入している保険会社との格闘も加わることになります。早期発見、早期治療が重要なのに、混乱が多いこの医療システムの中で、どれだけ時間を無駄にしているかを考えると気が気ではありません。これだけ高度な医療技術を持つアメリカなのに、その治療を受けられる人は数少なく、ほとんどの人はこの医療システムと健康保険制度に悩み、苦しみ、時間を無駄にしているのが現状です。結局カレンさんは、4人目のドクターが勧めた手術を行い、5個の腫瘍を摘出しました。最初のドクターに余命半年と宣告されたことを思えば夢のような展開ですが、約450万もの医療請求が来ました。ラッキーにも、彼女はとても良い医療保険に加入していたので、ほとんどカバーされたということでしたが、